前回アブラハムはサライとの間に子供がなかなか与えられないために妻サライの提案によって女奴隷ハガルとの間に子供を設け、彼らの間にごたごたがあった、そういう記事をご一緒に学んだわけであります。それから10年ほどの月日が流れて、アブラハム、まだこの時点ではアブラムですけれども、アブラムが99歳になった時、主がアブラムに現れて、言うわけです。私は全能の神である、あなたは私に従って歩み全きものとなりなさい。私はあなたとの間に私の契約を立て、あなたをますます増やすであろうと、こう言われた。で、神は、さらに語りかけて言われるわけです。これがあなたと結ぶ私の契約である。あなたは多くの国民の父となる。あなたはもはやアブラムではなくアブラハムと名乗りなさいと。あなたを多くの国民の父とするからである。私はあなたをますます繁栄させ諸国民の父とする。王となる者があなたから出るであろうと。こう言われた。で、ここに契約を立て、契約を結ぶというふうに言われています。で、契約っていう言葉が今日長い箇所を読んでいただいたわけですけど、その中に少なくとも、数えただけでも13回ほど出てくる、非常に多く契約という言葉が今日のところにこう出てくるわけですが、その契約っていうのは通常当事者同士が合意して成立をするものでありますけれども、聖書の場合は神が一方的にお立てになるものであるということが、こういう箇所からこう示されるわけです。それはいわば神の恵みの約束と言ってもいいと思います。で、それならばわざわざ契約というふうには言わずに約束というふうに言えばいいではないかと私たちは思うわけですけれども、古代イスラエルの人々にとって契約という概念は非常にこう大事なわけです。で、契約っていう言葉は当時のその遊牧民族たちにとって、人間同士の固い絆っていうか、あるいは連帯を表すそういうものであるわけです。ですから神がアブラハムと契約を立てて、契約を結んでくださるっていうことは、それは神がどこまでもアブラハムと共にある、あなたと連帯するという、そういう決意の表れであるわけです。神はこのアブラムにこれからはアブラハムと名乗りなさいとここで命じておられる。で、このアブラムという言葉は高き父というふうな意味で、一方アブラハムというのは多数の者の父という、そういう意味があるそうです。多くの者の父、つまり神がアブラハムと名乗れというふうに言われたことは、神の約束のこの確実性がいよいよこう示された印であるわけです。7節に、私はあなたとの間にまた後に続く子孫との間に契約を立て、それを永遠の契約とする。で、そしてあなたとあなたの子孫の神となるというふうに言われています。永遠の契約というふうにここで言われる。で、神はこれまでもこのアブラハムと契約を結んで言われたわけですね。何度もそういうことがありました。 15章の終わり、15章の18節を見ますと、今日の8節と同じように、あなたの子孫にこの土地を与えると約束しておられるわけですけれども、今日のところではですね、永遠の契約とか永久の所有地というふうにこう語られていくわけであります。古代の人々にとって子孫の繁栄と土地の所有っていうこと、これは、まあ、最も大きな祝福であると考えられていたわけです。神はそれを約束してくださった。で、しかし、ここでの神の最大の祝福は、8節の最後の言葉ですね。私は彼らの神となるという言葉であると思うんです。私は彼らの神となる。神が私の味方でいてくださる。神がそのような存在として、私の傍らに常に立ち続けていてくださる。これ以上の平安っていうか、あるいは安心というものはないのではないでしょうか。使徒パウロも、ローマの信徒への手紙の8章で、あの有名な記事ですけれども、もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますかと、そういうふうに、まあ、語っているわけであります。ただ私たちには、その神の恵み深さっていうか、深い恵みというものが、なかなか見えないというか、わからない。またわからなくなってしまうことがあるということなんです。で、そこで神は言われるわけですね。9節を見ますと、だからあなたも私の契約を守りなさい。あなたも後に続く子孫も、あなたたちおよびあなたの後に続く子孫と私との間で守るべき契約はこれである。すなわち、あなたたちの男子はすべて割礼を受ける。包皮の部分を切り取りなさい。これが私とあなたたちとの間の契約の印となる、こう言われる。割礼ってのは、男性の性器の包皮を、まあ、切り取る手術であってですね、ユダヤ人は、まあ、今日でもこれを、まあ、神聖な儀式としてこう守っているようです。で、8節に私は彼らの神となるという言葉があったわけですけれども、その印ですね、神のもの、神の所有であることの印として割礼をイスラエルの人々は受けたということであるわけです。神聖な儀式ですから、そこにはおそらく、まあ、宗教的な意味っていうか、そういうものがあったに違いないわけですね。すなわち、罪の汚れを清めるという意味が、この割礼には込められていたというふうに考えていいわけです。で、これはまあイスラエルだけではなくて、まあ、周辺諸国もまあそういうことをこう行っていたところが あるようで、まあ、エジプトなどのその周辺諸国ではですね、結婚前とか、あるいはその成人になってから、大人になってから行う儀式であったようですけれども、イスラエルにおいては生後8日目に受ける儀式として、この割礼がこう位置づけられていたということであります。割礼はイスラエルの人々にとって神の永遠の契約として、神から与えられた最も大事なものであったということです。 割礼を受けているか否か、それはイスラエル民族というか、すなわち神の選びの民としてのアイデンティティに関わる、まあ、そういう事柄であったというふうに、まあ、言うことができるだろうと思うんですね。で、まあ、ここの箇所をこう読んでいますと、この文面からではですね、神がそのアブラハムとの間に永遠の契約を立てるから、その義務として、あるいはその責任として割礼を受けなさいというふうにも、まあ、読めなくはないわけであります。で、しかしそうではないんです。神はあくまでも恵みの神であって、一方的な恵みの印としてこの割礼を与えられたわけです。あの創世記の9章のノアの洪水の話を思い起こしていただきたいと思いますけれども、あの大洪水の後で神は二度と洪水によってこの地を滅ぼすことをしないと、そのようにこう決意をされた後、9章の13節以下を見ますと、私は雲の中に私の虹を置くと。で、これは私と大地の間に立てた契約の印となると。水が洪水となって肉なるものをすべて滅ぼすことは決してしない。雲の中に虹が現れると、私はそれを見てすべての生き物、すべて肉なるものとの間に立てた永遠の契約に心を止める。これが契約の印であるっていうふうに9章の13節以下で、神は言われたわけですね。ノアとその子孫は空の虹を見上げるごとに神の契約を思い出して、平安と感謝に包まれたことだろうと思うんです。で、割礼の場合も、まあ、言うならば同じなんですね。先ほど私たち人間はです、ともすれば神の恵みが見えなくなる、わからなくなる、そういうことがあるということをこう申し上げたわけですけれども、人間はその意味では非常にこう弱い存在ですから、一旦神を信じてもですよ、いつの間にか神が見えなくなってしまうことがある、わからなくなってしまう。信仰の父と呼ばれるアブラハムでさえもそうであったということを、これまでのこのアブラハムの物語から、まあ、私たちは聞いてきたわけであります。で、だからこの割礼っていうものが目に見える形として、恵みの印として与えられたというふうに言ってもいいと思うのです。イスラエルの人々はですよ、これはまあ男性に限ったことですけれども、自分たちは割礼を受けた民だ、そのようにこの契約の印を自らの体に刻み込まれている、身に帯びている、そういうことを日々思い起こし、神は我らの神だというそういう思いを、まあ、新たにすることができたと思うんですね。で、割礼っていうのはまあそういうものであります。で、そしてそれはキリスト教の洗礼も同じであると言ってもいいと思うんです。一旦は神を信じたからといって神の恵みが分からなくなったり疑ったりしてしまうこともある。で、しかし自分は、私は神の恵みのバプテスマ洗礼を受けたのだということが、 さまざまなこの問題が起こってくる、疑いの中での力であり、また励ましになってくる、でそういうことがあるのではないかと思うのであります。で、割礼と洗礼にはですね、まあ、そういう、こう共通する部分があるわけですけれども、まあ、大前提として割礼は、まあ、男性だけの儀式であるということに、まあ、なってしまうわけであります。で、そのところにおいて女性は神の恵みの受け取り手としては、まあ、いわば排除されていると言わざるを得ない。で、しかし洗礼はですよ、洗礼は男女に等しく与えられた恵みであるというところに、まあ、決定的な違いがあるのではないか、でこんなことをこう思わされるのであります。新約聖書のコロサイの信徒への手紙2章の11節以下を見ていただきたいと思います。新約の370ページですが、コロサイの2章の11節以下370ページの上の段の終わりのところですが、2章の11節、あなた方はキリストにおいて手によらない割礼、つまり肉の体を脱ぎ捨てるキリストの割礼を受け、洗礼によってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中から復活させた神の力を信じてキリストと共に復活させられたのです。肉に割礼を受けず罪の中に死んでいたあなた方を神はキリストと共に生かしてくださったのです。このように記されています。で、ここに新約ですね、旧約ではない新約、新しい契約の中身、すなわち旧約のその割礼という古い契約によらない洗礼による新しい契約、主イエスキリストの十字架と復活による神の恵みの中身というものが明らかにされているというふうに思います。割礼は、まあ、男性だけに与えられた恵みの印であるということをこう述べたわけですけれども、しかし神はですね、ここでその女性である妻サライを祝福し、15節のところで、あなたの妻サライは名前をサライではなくサラと呼びなさい、私は彼女を祝福し彼女によってあなたに男の子を与えようと、私は彼女を祝福し諸国民の母とする、諸民族の王となる者たちが彼女から出る、こう言って祝福をしてくださったことが記されています。で、サライではなくてサラと呼びなさい。で、このサライというのは、これは嘲笑いの的という、まあ、そういう意味であるわけです。それはこの時代ですから、長年子供が与えられなかったということが、まあ、関係していると、まあ、考えていいわけです。で、一方サラというのは、これは王女という意味で、彼女から諸民族の王となるものが出ると、まあ、そのように、まあ、祝福を担った名に変えられたということが、まあ、ここで言われているわけです。 で、この言葉を聞いたときに、アブラハムは神の前にひれ伏し笑うわけであります。100歳の男に子供が生まれるだろうか、90歳のサラに子供が生まれるだろうか、そんなことはあるはずないじゃないか。そう思うわけですね。そして、女奴隷ハガルとの間に与えられたイシュマエルが見舞いに行きながらえますようにと、密かに言うわけであります。で、私たちもこういうことがあるのではないかと思うんですね。神を信じていると言いながら、そんなことはあるはずない。そのように心の中で密かに言うわけであります。何年も何年も待たされたわけですから、アブラハムの思いはわからないわけではないわけです。で、そのアブラハムに神は言われるわけですね。19節。いや、あなたの妻サラがあなたとの間に男の子を産む。その子をイサクと名付けなさい。私は彼と契約を立て、彼の子孫のために永遠の契約とすると、こう言われた。神は、アブラハムの笑いにかけて、約束の子の名をイサク、彼は笑うと名付けようと、こう言われるわけであります。で、15章の4節のところでは、あなたから生まれる者が後を継ぐとだけ、この抽象的に言われていたわけですけれども、ここでは、あなたの妻サラが男の子を産むというふうに、神の約束がより具体的に明らかにされていることがわかります。そして、神は、イシュマエルについても、ついての願いも聞き入れようと。必ず私は彼を祝福し、大いに子供を増やし、繁栄させる。彼は12人の首長の父となろうと。私は彼を大いなる国民とする。しかし私の契約は、来年の今頃、サラがあなたとの間に産むイサクと立てる。とこう言われるのであります。イシュマエル。このイシュマエルっていうのは、神は聞かれた。という意味ですから、イシュマエルについても、あなたの願いを聞いたということとこうかけてあると言っていいわけです。で、神はこう語り終えると、アブラハムを離れて登っていかれた。そしてアブラハムの家の者、奴隷も含めて、家の者がこぞって割礼を受けた。で、そういうことで、今日の物語は終わっているわけであります。で、こうした一連の話の中から、私たちは何を聞くのかということになるわけですが、2つのことを申し上げて終わりにしたいと思うんです。1つは、神の恵みは大きければ大きいほどですね、祈ったからといってすぐに聞かれるものではない。長い年月を経て、その間に私たちの疑いやつまずき、あるいは挫折、絶望、そういうものを超えて、思いもよらない形で実現させてくださるということ。このことを一つはこう聞きたいと思うんですね。で、そしてその過程においてですよ、信じきれない私たちに、繰り返し繰り返し神様が望み、語りかけ、働きかけ、導いてくださっているという、この恵みの事実を、私たちはこう一つは受け止めたいと思うんですね。で、そしてもう一つは、今日のこの物語、 一番最初一節で、私は全能の神であると、あなたは私に従って歩み全きものとなりなさいと、こう語られて始まっていることにも注目をしたいと思うんですね。あなたは私に従って歩み全きものとなりなさい。で、考えてみれば、決して全きものとなれない私たちを全きものとするために神はイエス・キリストを遣わし、十字架による死、罪の許しを与え、神のものとして贖い取ってくださった、神のもの、全きものとしてくださったということなんです。で、教会はその十字架と復活の主を信じますと、先ほどコロサイの信徒への手紙を引用したわけですけれども、その十字架と復活の主を信じますと告白して、洗礼を受けた者によって形成される共同体、信仰共同体であるわけです。男も女も老いも若きもですよ、割礼によらない恵みの契約の印をつけられ、洗礼という形でそういう恵みの契約の印をつけられて、神の民の一員とされている、そのように招かれている。で、その恵みに私たちは応えゆくものでありたいというふうに思います。